7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbangwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
南スラウェーシのピニシ冒頭の聖女の芸術は、2017年12月7日に韓国で世界無形文化遺産に指定されました。指定は教育、科学、文化の分野における協力の取り扱う国連教育科学文化機関ユネスコによって行われました。ユネスコの指定は2月13日、ジャカルタの外務省ビルで、在フランス・インドネシア大使やユネスコのインドネシア常任代表団ホトマ・ガラジャ・パンジャイタン氏からレトノ・マルスリ外相に送られました。ボイス・オブ・インドネシアで受信したプレスリリースで、レトノ・マルスリ外相は、世界無形文化遺産にピニシボートが指定されたことは、インドネシアにとって大きな誇りだと語りました。レトノ・マルスリ外相によると、各ユネスコの指定は、公教育を含めて良好な保全政策を続ける必要があるということです。外務省は、国家の文化や自然資源の保全の関連各所と協力していきます。それでは中期のニュースですジョコウィドド大統領は火曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿でオランダのマクシマ女王の訪問を受けました。マクシマ女王は国連財政包摂特使としての役割による来意です。ジョコウィドド大統領は会談後、記者団にインドネシアへの包摂的財政を促すためにシステムの簡素化が求められていると語りました。一方、マクシマ女王は包括的金融分野における多くの政策を試みに、インドネシア政府の動きを称賛します。しかし、マクシマ女王はインドネシアには銀行やその他の金融サービスにまだアクセスできない多くがいるため、多くの課題があることを再認識させました。私は政府系の銀行だけでなく、他の銀行や本当にインドネシアのすべての人々が享受できるように、この取り組みに関与している非金融サービスの政府と 民間部門との協力を楽しみにしています。政府は2019年までに他の国、特にインドと同等にすることができるように、金融サービス商品や包摂的財政へのアクセスのインドネシアの公共利便性を目標とします。ダルミナ・スティオン経済女性大臣は、この1年半、政府は積極的な包摂的財政の増加を追求すると語りました。政府のプログラムの数は包摂的財政を奨励します。例えば、直接銀行口座を通じての援助の携帯でファミリーホーププログラム、銀行の受益証券口座を通じて約30万家族に達する受益者を含む非現金食料援助プログラムなどです。モロッコは経済、政治、社会などさまざまな分野でインドネシアとの協力を強化したいとの希望を表明しました。モロッコはまた、アフリカ地域からの ASEAN セクター別対話のパートナー国になりたいとの希望を表明しました。これは2月13日火曜日、ジャカルタで記者団アエンファヒル副外相との2国間会談後、モロッコのモニア・ボウシェタ副外相が語ったものです。我々は副外相との非常に有用な使命を持っており、これはインドネシアとモロッコの間の良好な関係を確認する機会であり、経済的、政治的、社会的問題などさまざまな分野で協力を強化することを望んでいます。今回の訪問は ASEAN 諸国のセクター別対話パートナーのために事故する機会でもあります。モロッコは東南アジア諸国との協力を強く優先しています。すべての魅力を込めて、これらの国の人々にさまざまな分野で中華価値を創造したいと考えています。モニア・ボウシェタ副外相は、モロッコはASEAN の戦略的パートナーになることに非常に関心があります。インドネシアとモロッコは、これまで良好な2国間関係を維持してきたが、両国が ASEAN などの重要な地域社会に統合されれば、非常に良いものになるでしょう。これまでのところ、モロッコはパートナーになり、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムなどの5つの ASEAN 諸国の代表を持っています。それでは最後のニュースです。外務省は2月13日、海外駐留たインドネシアの大使との夕食のために、インドネシアからのさまざまな企業の最高経営責任者 CEO を招待しました。レッノマルスリー外相は、インドネシアの大使が特に伝統的、インドネシアの大使が特に非伝統的輸出性の国々が、インドネシアの経済外交の取り組みに沿ったものである非伝統的な国で輸出や投資を改善するために、協力の最高経営責任者 CEO に招待するよう求めました。レッノマルスリー外相はまた、現在外交官や 海外駐在のインドネシア大使はインドネシア経済外交の努力に関連して達成されなければならない経済分野の目標を持っていると述べました。レッドマルスリー会社によると CEO はジョコビドド大統領が立ち上げたインドネシアの経済外交の最前線になるということです。これでニュースを終わります。円高が落ちてしました。その後時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はロシアへのマハムド・アバス大統領の訪問の影響についてお伝えします。現在のロシアへのパレスチナのマハムド・アバス大統領の訪問はおそらくパレスチナとイスラエルの問題を解決するためのさらなる処置の機会を開くでしょう。したがって計画がどんなものであるともマハムド・アバスの訪問とプーチン大統領との会談は国の存在を守り国連を通じて世界の認知を得るためのパレスチナの戦いにおける新たな章であります。確かにウラジーミル・プーチン大統領との会談でパレスチナ大統領はイスラエル・パレスチナ問題でロシアの役割が拡大すると期待しています。パレスチナ大統領はプーチン大統領が米国の役割にとって代わるイスラエルのパレスチナの交渉プロセスのメディエーターになることを要求したかもしれません。知られているようにエルサレムで大使館を移動させるというドナルド・トランプ大統領の声明以来パレスチナそしてパレスチナを支持する他の国々はワシントンを仲介交渉として拒否します。一方マハムド・アバス大統領はパレスチナ人がこの組織のメンバーになるようにプーチン大統領との会談を利用して国連でより広いロシアの支援を求めます。これまでの国連ではパレスチナの立場は単にオブザーバーです。それにもかかわらずこの立場は大多数の疎開議員の勝利でエルサレムでの大使館移転に関する米国の決定を拒否したことによって署名されたようにより強く感じられました。ほとんど全ての国連加盟国の拒否は最近の国連総会で行われました。質問はプーチン大統領はロシアはイスラエルとパレスチナの交渉のメディエーターになるというマハムド・アバス大統領の提案を受け入れるのだろうか。地政学的な検討からロシアはその要求を満たすだろう。また国連フォーラムでパレスチナ人を支持するロシアの地位です。ロシアは特にイスラエルとパレスチナの紛争の政治地位で中東での役割を拡大することを望んでいます。この役割は中東地域におけるロシアの立場の改善を促す可能性があります。しかしロシアはまたイスラエルの 重要な同盟国の一つです。したがってパレスチナはロシアからの支持を引き続き継続することで、パレスチナ当初の開始以来それを支持している他の諸国の支持を失うことはできません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は2月14日にペターの反乱事件のことから始めます。共同防衛義勇軍ペターは1943年10月にインドネシアで日本軍を形成した軍隊でした。彼らは連合軍が到着した場合、ジャワ、バリ、スマトラを守るためにインドネシアの若者を領土部隊として雇用しました。ボゴールでのペター小隊の司令官教育の最初の卒業生の一人であるスプリアディは、日本軍の扱いによる国民の苦しみを見て撃退しました。住民は海外で強制労働が要塞を建設するために配備されました。キガーとセキリーで治療を受けずに多くの人々が死亡しました。この人々の苦しみを見てスプリアディは反乱を設計しました。秘密会議は1944年9月以来開催されました。スプリアディはこの活動を反乱としてだけでなく、インドネシア国家の独立への革命も設計しました。1945年2月14日にスプリアディが率いるブリタールでのペターの軍隊は反乱を起こしました。反乱は日本軍によって止めました。ブリタールのペターの78人の将校と兵士は最終的にジャカルタで執行されるため逮捕され、刑務所に投獄されました。次は北スラウェシ州のマナドで国旗が初めて飛んだことについてです。1945年8月17日にブンカルノとブンハッタが宣言したインドネシアの独立宣言の後、東インドネシアの大部分は依然として侵略者によって占められていました。新しく独立したインドネシア共和国の独立性を維持するために、北スラウェシの民族主義者は抵抗するため全ての潜在的な力を集めました。勇敢的に1946年2月14日ちょうど午前1時にタウル指揮官とウィサン指揮官が率いる北スラウェシ州の戦闘員はマナド、トモホン、トンセアなどのオランダの植民地支配人と一緒に全ての兵士を攻撃し逮捕されました。昼間にロイヤルオランダ東インド軍の指揮官デイ・フリースはインドネシアの独立性を認識して、北スラウェシで初めてインドネシアの国旗を飛んだことに認めました。最後は2005年2月14日にレバノンで起きた自爆テロ事件がレバノンのラフィク・ハリリ首相を殺害したことについてです。ラフィク・バハ・エディネ・ハリリは億万長者のビジネスマンと2004年10月20日に辞任した前に2回もレバノンの首相になることがありました。ハリリは 1992年から1998年までの期間以来首相になりました。そして2000年から2004年までに再び選出されました。1980年代にハリリはフォルベス雑誌に世界で最も金持ちの100人のリストに入りました。2005年2月14日にラフィク・ハリリは他の9人の犠牲者とともに彼の車がベイルートでのセントジョージホテルを通過した時に爆弾が爆発した時に死亡しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアクの時間です。今日のタイトルは東南アジア諸国連合におけるインドネシアの付加価値向上についてです。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
インドネシアは東南アジア諸国連合、諸国で最大の製造・生産拠点とされています。エルランガ・ハルタルト産業大臣によると、これは非石油ガス、加工産業の発展に焦点を当てて経済を変革しようとする現在の政府の取り組みと一致しています。したがってインドネシアの産業は商品ベースから製造業に移行しています。エルランガ・ハルタルト大臣によると、製造はより生産的であり、より広範な連鎖効果を提供するので、製造は国民経済を刺激する重要な鍵です。業界は国内原材料の付加価値を高め、多くの人材を吸収し、輸出から外国為替を創出し、最大の税金と消費税を供出することができます。したがってエルランガ大臣は、インドネシアは未加工の天然資源を加工せずに継続的に輸出しないことを忘れてしまった。インドネシア製造業の付加価値増大東南はアジア諸国連合諸国の中で最も高い地位を占めています。インドネシア製造業の付加価値増大東南は 4.84% に達し、アジア諸国連合は 4.5% に達しました。世界レベルでは、現在インドネシアは世界で9位にランクされています。エルランガ大臣は、インドネシアが1兆ドルのクラブに含まれているため、インドネシア経済が東南アジア諸国連合諸国とは異なると述べました。そのため、政府は国内、地域及び世界レベルでより競争力のある全国的な産業、サプライチェーンアプローチに関心を持っています。エルランガ・ハルタルト大臣によると、インドネシアの経済力は国内市場と残りの輸出に基づいて 80% です。彼はほぼ完全に輸出志向のシンガポールやベトナムと同じではありません。しかし、インドネシアの製造業の輸出機会は、とりわけ東南アジア諸国連合市場にとって、まだまだ広く開かれています。ベトナムとタイでは、合計50のインドネシア工場が稼働しています。主に東南アジア諸国経済社会協会の実施を通じて、国家輸出の可能性がさらに高まる可能性があります。産業大臣は、インドネシアの輸出を増やすために、いくつかの規制を改善するために政府が努力していると付け加えました。例えば、産業庁、 はセダン車が高級車のカテゴリーに含まれないように税務改正について税務省に提案しました。彼によると、高級セダン商品の付加価値税率を他のタイプの自動車製品と同等に引き下げることができれば、販売価格はインドネシア市場にとってより手頃な価格になります。さらに、国の自動車メーカーはますます輸出市場のニーズに合わせてセダン型を生産することになります。ターゲットの一つはオーストラリアです。オーストラリアで多くの自動車工場が閉鎖されているからです。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、ブソナインドネシアの時間です。今日は東ヌサテンガラスのマタヤン滝をご紹介します。東ヌサテンガラスはその好きな観光地で有名です。コモロ島に加えてビーチの美しさとエキゾチックなスイーツチュアが観光地になります。しかし隠された場所に多くの他の自然な観光地がまだあります。その一つはマタヤン滝です。リスナーの皆さん、マタヤン滝は2つの滝があります。最初の滝は75メートル高く、洞窟の川から水が流れています。2番目の滝は雨季に現れます。水は約30メートルの高さの川から来ました。滝のすぐに下には池があり、浴として使用されている魅力的な青い水があります。この滝を訪れるのに最適な時間は3月から6月、10月から12月の雨季です。リスナーの皆さん、マタヤン滝はマヌペ国立公園のエリアにあります。滝は地元の人々にとって神聖な場所です。この場所はマラップ市民が礼拝するためによく使われます。彼らはこの滝はマラップの精神の精神で生きる場所だと信じています。彼らはまた排水の到着の源になった洞窟には歴史的なアイテムを保持する高麗の墓があると信じています。リスナーの皆さん、マタヤン滝はスンバタガ地区カティクタナクワイマヌ村にあります。この場所に行くにはクパンから旅は約1時間かかるワイガップに航空機を使用しています。その後2時間のサリオを使用してワイカブバクへの旅を続けます。ワイカブバクに到着した後、 3時間のマヌペ国立公園への旅を続けます。到着後、観光客は約1時間の森内をトレッキングする必要があります。トレッキング中の浮き沈みに着かれて滝に到着した時に支払います。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は Voice of Indonesia RRI Voice of Indonesia 海外放送局、教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は飲食での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に飲食でのシンタ、トニとスチュワーデスの会話をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。マアフ、マアフ、日本語ですみません、いや、あだあぱ、いや、あだあぱ、日本語ではい、何ですか。Boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk? Nihongo de. Orange juice wo. More masen ka? Baik. Pakai es atau tidak? Baik. Pakai es atau tidak? Hai. Koryo. Tsukaimasu ka? Iya. Pakai es. Iya. Pakai es. Nihongo de. Hai. Koryo. Onegai shimasu. Oh. Iya. Saya juga minta jus jeruk. Oh. Iya.Saya juga minta jus jeruk. Nihongo de. Watashi mo orange juice wo moraimasen ka? Baik, sebentar ya. Ini jus jeruknya. Baik, sebentar ya. Ini jus jeruknya. Nihongo de wa. Hai, chotto matte kudasai. Kore wa orange juice desu. Terima kasih. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali.日本語でどういたしまして。リスナーの皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。ジュース、ジュース、日本語でジュース、ジュースジロク、ジュースジロク、日本語でオレンジジュース。Boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk? 日本語でオレンジジュースをもらえませんか。 S S 日本語でコリ。Pakai es atau tidak? Pakai es atau tidak? コリを使うかどうか。 Teh Teh 日本語でお茶。 Kopi Kopi日本語でコーヒー。バイク、バイク、日本語ではい。バイク、すぶんたりや。バイク、すぶんたりや。日本語ではい、ちょっと待ってください。トリマカシー、トリマカシー。日本語でありがとうございます。 あなたが何かを欲しいと思ったら、boleh saya minta? Boleh saya minta? 日本語で、私は何々をもらえませんか? Boleh saya minta teh? Boleh saya minta teh? 日本語で、お茶をもらえませんか? Baik, sebentar. Baik, sebentar. 日本語で、はい、ちょっと待ってください。Boleh saya minta jus jeruk? Boleh saya minta jus jeruk? 日本語で、オレンジジュースをもらえませんか? Baik, baik. 日本語で、はい。トニーとスチュワーデスとの会話では、スチュワーデスははいと答えました。この回答は通常サービスの文脈で話されます。例えば、飛行機乗客へのスチュワーデス、レストランでのゲストへのウェイトレス、または女子に対し部下です。しかし、あなたの友人が訪ねている場合は、コーヒーを頼んでもいいですか?と言います。あなたは、はい、いいですと答えることができます。Sinta, boleh saya minta tisu? Sinta, boleh saya minta tisu? 日本語で、Sinta, ティッシュをもらってもいいですか? Boleh, boleh. 日本語で、いいです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップバンドラジャをご紹介します。それでは皆さん、まずはラジャの曲ジュジュルを聴いてください。 Jujur という曲は2001年3月17日にバンジャルマシンで結成したラジャバンドによって垂直性のある曲の一つです。同時にラジャバンドのメンバーはボーカルのイアン・カセラ、ギターのモーディ、ベースのシューマ、ドラムのアディでした。2003年にシューマの代わりとしてインドラを引き換えて、そしてセノはドラムとしてアディを引き換えたことでラジャの形成が変わりました。最初はラジャはレコーディング会社を浸透することにかなり難しいです。それにもかかわらず彼らは作品が受け入れるために作戦を立てました。彼らの努力は最終的に成果を生み出しました。ラジャはジュジュリア、シンデレラなどのヒット曲で知られ始めました。では皆さん、次の曲はラジャのシンデレラを聴いてください。
난 그저 괜찮아 스마트 가자 이야기가
シンデレラという曲は彼らの一つのヒット曲です。タイトルのようにシンデレラの曲はシンデレラについてのヨーロッパの民間伝承について語っています。ラジャバンドはかなり生産的なグループです。2001年に結成した以来、ラジャは12のアルバムを制作しました。彼らの作品がたくさんのファンに受け入れられても、ラジャは彼らの整合性を保つことができませんでした。2010年にラジャは自分のバンドを形成したかったインドラとセノが離れました。しかしインドラとセノの退出は一時的なものだけです。2015年にラジャはインドラとセノを含む元通りの形成に戻りました。それでは皆さん、最後にラジャの2曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malang gelap, aku bintangmu. Kuterangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta seterus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Dadadam, dadada, dadadam, dadada, dadadam, dadada. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Kuterangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi, yeah.
インドネシアの声では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お便りの宛先は RRI Voice of Indonesia Japanese Section ジャラン・ムルデカ・バラット・ジャカルタ10011です。もしくは E メールでもお送りいただくことができます。アドレスは japanese@voi.co.id です。皆様からのお便りお待ちしています。
Kau buat diriku hidup
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。